四葉民事信託富山の民事信託を活用しよう、今度は後半になります。さて前田さん、はい、今取り組んでらっしゃることってのはどういったことになるんでしょうか。
今ね、一番その やっていかなきゃいけないっていうのは、その空き家ありますよね。空き家っていうのは空き家じゃないですか。先ほどの場合は空き家を継ぐ、空き家にならないんね、息子に継がれるんで、はい、で空き家になるんであれば、その空き家を売却して、それを例えば介護の資金に充てるとか、ペットのために作るっていうシステムを作ろうと今思ってます。でこれまで空き家対策というものが、空き家にしないためにとか、空き家になった場合は貸すとか売るとか壊すとかっていうようなことが多かったんですけど、もっと積極的に空き家をその介護資金回せるようなことを考えておいたらどうかって話ですよね。で具体的に言いますと、青年貢献制度っていうのは、空き家があってキャッシュが1000万円あってすると、住宅は認知症が治ったら帰る可能性があるんで売却できない、居住財産で売却できない、預貯金から手をつけなさいという指導をされますよね。ところが相続にしてみると、お金相続財産残してくれるいいのにな、家これいらんから早く売ってもらわないといつまでも空き家にしてるってとんでもないのになっていうのは本音です。で裁判所はそれはお金がある限り、もうまずそのキャッシュ使いなさい、家を取っておきなさい。でそれをね、その青年貢献に就く前に信託組んで、信託契約してしまって、名義をね、その移転してしまえばいいんですよね。でそれを売却してやることにできますので、でこれをこの前施設の方にお話しておりましたら、あ、それっていいですね、施設の方も結構ね、焦げ付きとか取りっぱなしなんですよ。
あ、なるほど。
出てってほしいんだけど出てけとは言えないとかね。それからこの方の保証人がいないんで、身元引受人がいないんでとかね、あるわけですよ。ということであれば、その家なら家いらなくなるわけだから、それをキャッシュに変えられる形にとってしまうよね、はいはいはい、でそれを今度はペットにも使えるという形になりますので、もう簡単に、空き家対策というのは家族信託組んでおいて、売却しやすい形に、そうしなくてもいいんで、別に相続税に相続してもいいわけですから、いう形にしておきましょうということと、それからやっぱり青年貢献制度の限界であるとか、今現在民法でできないことであるとかっていうのはきっちりやっていきましょうって話ですよね、それから今ね、例えば先ほど布川さん言ってましたけども、中古の決済するのに、もう信託組んどいてくださいっていうのは当然なる時代来ます。例えば白合いをね、白合いの検査やっといてくださいとか、インスペクションって言いまして、住宅検査しなさいとか、耐震性能がどうのこうの言ってますけど、今もうきちんとそう手続きできるように、信託組んでありますか、この方ご高齢の持ち主でしょっていう時代来ます。って言いますのは、契約した時はまだらボケでハンコを押せたんですよ。決済する時ボケてました、クレームを送りました、それもしかしたら
言い方結構きついですけど、その通りですよね。
そうですね、わかりやすくきつく言ってますけども、そうなってしまうと、その契約がそもそもそれね、できない方が契約したんじゃないの、
そりゃそうだ、
で損害賠償しなさいって減っちゃってくるわけですよ。っていうことになると、信託を組むための費用ってかかりますけども、保険みたいなもんで、保険かけておかれたらいかがですかって時代来ると思います。でそれについてはそんなに高い料金とか蘇生の費用いただかなくても、保険的なね、簡単なもので組むんであれば、お安くお世話してもいいんじゃないかな、そうするのが社会的使命じゃないかなっていうね、思ってます。
まあ、ましては四つ葉民事信託富山の場合は、これは全国にネットがあってつながってるわけですから、よく前田さんがね言われるように、東京に息子さんたちがいて、富山のお父さんが亡くなった後のことをどうしたいかとかっていう話では、東京と富山のその同じ民事信託の仲間が連携を組んで、それぞれで話し合ってやることもできる。
できますね。
非常に便利ですよね。
そうですね。だからうまくその制度を使っていけば、もう非常に安心できるよ、っていうことですね。だからもう本当にその空き家そのものの、その対策運動ということよりも、もっと積極的に空き家というものを、いわゆるこの負の資産、負け動産、不動産するんじゃなくて、介護資金に充てるために減資しようっていう考えですね、これはもう徹底的に今 広めていきたいなと思っております。ま
あ、その方が合理的だし当然ですけど、空き家がなくなるわけですから、
はい、なくなるんですよ、は
い、さらに、あの自治体にとってもありがたい話じゃないですかね。
うん、ところが自治体それ分かってないし。
あ、そうなん。
分かってない分かってない分かってない。何遍言っても分からない。
なんでや。
いや、それは言ったらちょっと語弊なんだけど、あの国交省あたりがそういう指導してないからですね。お役所のね、
上から言われないとダメなんだな。そういうことか。
壊すことばっかり考えてるという。
なるほどね。さあ、あの勉強会はこの後予定はされてるんでしょうか。
はい、はい、3月4月はですね、ちょっとあのコロナウイルスの関係で。
ああ、そうですよね。難しいんだ。
ちょっと控えまして、
はい、
今度5月の17日に一応再開しようかっていうことで、
はい、
一応話を進めております。
これは私の誕生日を記念してやるわけですかね。
ああ、そうですか。
ぜひじゃあ参加していただいて。
5月17日誕生日なんですよ。今年は日曜日ですよね。はい、この時はどんな内容になりそうなんでしょうか。
今回はですね、まあ、あの3部構成ぐらいで考えてまして、はい、まあ、基礎、あとは それに基づく事例をいくつか入れて、あとは、はい、先ほどもちょっと出ましたけど、ペット信託についてのお話をさせていただこうかと思っています。
今、私の知り合いでそのペットとかを預かったりする動物愛護の団体があるんですが、はい、ここの方の話を聞く限りは今一番の問題点は高齢者とペット。
あ、
うん、あともう一つは高齢者ではないんだけれども多頭飼い。
多頭飼い、
はいはい、いつの間にか気がついたら犬が15頭いたみたいな、うん、はい、でも餌もろくにやれないとかっていう、うん、そんな感じ。近所からクレーム来てるんだけどとかっていう、うん、はい、高齢者とペットがでも一番多いそうです、うん、はい、やっぱそういうことなんですよね。だって一人暮らしになったら寂しいからペット飼っちゃうんだけど、
そうですね、
自分の寿命があと10年なのにペットは15年生きてるみたいな。でも可愛くてならない。でも法律上はペットは物扱い、
うん、
自分にとっては家族っていう、うん、なんとかしたいっていう。
そうですね、
はい、
それをサポートするシステムを作ってしまえばいいって話ですね、うん、でさっき言いましたように空き家とペットを組み合わせることができますし。
ああ、そうかそうか。
それから相続人がいないとか、相続人に本当はあんまり忘れたくないとかっていう方も中にあるんで、であればペットに熱くお金を使っていってもいいんじゃないかってね、はいはい、っていうできるんで、うん、そういう仕組みを作るのが我々の仕事じゃないかなと思ってます。
はい、まあ、じゃあ一応今の予定では5月の17日、
はい、
またじゃあ、詳しく決まりましたら来月4月に教えてください。
はい、
はい、一応じゃあ、ペット信託などについても次回のセミナーではお話ができると。
そうです、
ね、いうことになりますね。
はい、
はい、分かりました。ということで山本さん、だんだんこう、はい、民事信託も幅が広がりますね、
はい、そうですね、本当にまあとにかくこういったことできないのっていうのもあれば、はい、ぜひですねお問い合わせいただいて、まあ、ほぼほぼ信託の場合は、うん、まあ、財産がとにかく託したいってものがあれば、はい、まあ、じゃあ誰にどうやってどうするのかっていう部分が かなりフォローされている法律ですので、
はい、
まあ、できない、ちょっと単純化して言うとかなりできる方が多い、と思いますので、ぜひぜひそういった場合はですねちょっとご連絡いただければと思います、
はいはい、あとは当然ですが四つ葉民事信託富山を一緒にやっていきたいという仲間の方々も募集中。
はい、はいはい、そうです。
はい、これは連絡先はすべて山本さんのところでよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、では電話番号を教えてください。はい、
076-400-8348、私の事務所につながりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
076-400-8348、
はい、
076-400-8348、はい、山本和弘事務所までご連絡をよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。
四
つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう、今日は4人のメンバー、フルメンバーで揃っていただきました。